本語の SBS です。
スマホやタブレットなどの普及によって、今や幼い子どもたちにとってもインターネットは身近なものとなりました。私たちはテクノロジーの進歩による恩恵を受けている一方で、オンライン上の安全をどう確保するのかという大きな課題にも直面しています。犯罪やトラブルから子どもたちを守るためにはどうしたらよいのでしょうか。サイバーセキュリティ対策を担当する政府の機関 eSafety コミッショナーのジュリー・インマン・グラント氏は、オンライン上で嫌な経験をしたことがある人は少なくないと語ります。オーストラリアに住む若者の5人に1人はネット上でのトラブルを経験しています。ネットいじめやインターネット上で個人の写真を他人に共有されてしまうことや、さらには暴力行為やオンライン上での嫌がらせなど様々です。グラント氏はこのように語りました。例えば恋人の間で共有された写真が本人の許可を得ずに他の人たちと共有されてしまうケースも多くあります。リベンジポルノと広く呼ばれていましたが、何に対する復讐なのか必ずしも明確ではないことから、その言葉はあまり使われなくなりました。今では性的な画像が本人の許可なく使用されてしまう嫌がらせ行為という意味で、イメージベースドアビュースと呼んでいます。恋人同士の関係がこじれたことで、それまでテキストメッセージで送っていた性的な写真が逆に相手を傷つける目的で使用されてしまうことです。グラント氏はこのように語りました。またオンラインではありとあらゆる人たちが交流することが可能です。それが良いとされる反面、ネットにアクセスできる子どもたちにとっては深刻な危険も潜んでいます。子を持つ親は自分の子供が誰と連絡を取っているのか不安になることもあります。子供カウンセラーをしているキッズヘルプラインのベリンダ・ブーモン氏は、ネットいじめは深刻な社会問題になっていると語ります。子を持つ親たちの世代は、自分たちが幼い頃学校や遊びの中であったいじめを思い出す人も多いと思います。しかし一旦その場を離れ家に帰ればいじめられることはなく安全でした。しかし今の社会ではスマホやタブレットを持つ子どもも多く、常に他人とつながっている環境にいます。家に帰ってもネットいじめは続きます。子どもが他人からのメールやネット上で傷つけられているかもしれません。ブーモン氏はこのように述べました。こうしたネットいじめは珍しいことではありません。子どもたちをネットいじめから守るために親たちはどうしたらよいのでしょうか。ブーモン氏はまず、親が子どもと会話をすることから始め、何か嫌なことがあれば親に相談できるということを理解してもらうことだと語ります。子どもたちと会話をしましょう。子どもたちが何か問題に直面したときに、気遅れせず何でも話せるような良い関係を築きましょう。そういった確かな関係を築いていくことで、信頼関係が生まれ、嫌なことがあったら親に相談できると信じてくれます。ブーモン氏はさらに、ソーシャルメディアやオンラインゲームの使用を完全に禁止したいと思う親もいるかもしれませんが、それは問題の解決にはつながらないと語ります。私が子どもカウンセラーをしていて学んだことですが、親に禁止されたとしても、大抵の子どもたちは自分のアカウントをどこかで作成して使用します。親がより厳しく取り締まることで、子どもたちは親からなるべく気づかれないところで秘密裏に使用するようになります。ですから一番良いのは、子どもを信じてソーシャルメディアやゲームの使用を許可して、何か問題があったら親に相談できるという信頼関係を築くことです。ブーモン氏はこのように述べました。ソーシャルメディアやオンラインゲームを使い始める前の段階の幼い子どもの場合は、使用するデジタル機器にペアレンタルコントロールをつけて、有害な情報や不適切な内容のサイトへのアクセスを制限したり監視したりすることができます。子どもの安全対策を推進する団体チャイルドワイズのジェイン・フレンチ事務局長は、サイバーセーフティについて、まず子どもたちと会話をして、ソーシャルメディアやデジタル機器の使用ルールを決めることも重要だと語ります。 親が参考にできる資料はウェブ上にたくさんあります。例えば私の家ではデジタル機器を寝室で使用しないというルールを決めています。ソーシャルメディアを使用するときには個人情報を書き込まないよう心がけています。特に子どもたちが自分を特定できるようなもの、スクールユニフォームや住所などは絶対に掲載しないようにしています。フレンチ事務局長はさらに、年上の兄弟がいる場合は、彼らにも会話に加わってもらうことが大切だと語ります。子どもと共にオンライン上の安全を考えるのに有効なのは、子どもと一緒にゲームをすることや、彼らが使っているアプリを自分もダウンロードすることです。そうすることによって、それらがどのようにして使われているのか理解することができ、子どもともそれについて話すことができます。一方で、どんなに親が手を尽くしても、子どもがトラブルに巻き込まれることがあります。そうなった場合でも、親が冷静さを保つことが重要だと、フレンチ事務局長は語ります。まず親は聞く耳を持つことです。子どもたちが心配事などを親と話すことができる環境を作ることです。相談を持ちかけた子どもを叱らないこと、トラブルが起きたから自分が悪いと思わせないことが大切です。冷静になって何らかの解決策を見出すことを伝えてください。フレンチ事務局長はこのように述べました。もし自分の子供がネットいじめの標的になってしまったらどうすればよいのでしょうか。 e-safety コミッショナーのジュリー・インマン・グラント氏は e-safety コミッショナーのウェブサイト e-safety.gov.au からそれを報告することができると語ります。我々はオーストラリアに住んでいる若者が深刻なネットいじめの被害を報告することができるツールを設けています。もしソーシャルメディアのサイトでいじめを受け、そのサイト経営者に削除の要求をしても受け入れられない場合、e-safety コミッショナーのウェブサイトで報告すれば、政府からそのサイト経営者に悪意のあるコンテンツに対して代わりに申し立てを行います。これまで1200人もの若者のリクエストがありました。100% の確率でそれらのコンテンツは削除されています。グラント氏はこのように述べました。e-safety コミッショナーのウェブサイト e-safety.gov.au にはサイバーセーフティーに関するさまざまな情報が多言語で掲載されています。さらにサイバーセーフティーに関するアプリサイバーペアレントアップもあり17言語に対応しています。興味のある方はお子さんと一緒にウェブサイトを確認し話し合う機会を設けてはいかがでしょうか。 SBS では8月から新しいドラマシリーズザ・ハンティングが始まります。このドラマではテクノロジーの進化によって複雑化したティーネイジャー同士の関係や家族との関係、彼らのアイデンティティやセクシャリティといった現代の若者を描いたヒューマンストーリーです。ザ・ハンティング第1回は8月1日オーストラリア東部時間午後8時半から SBS テレビで放送されます。見逃した方はSBS のオンデマンドで視聴することができます。詳しくは sbs.com.au/ondemand をご覧ください。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。